知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮年金事務所の小林さんに、ご存知ですか、国民年金についてお話をいただきます。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めてお伺いしますが、国民年金とはどのような制度ですか？
はい。国民年金は日本の公的年金制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになっています。
すべてというと、会社に勤めている人も国民年金に加入するのでしょうか？
はい。農業者、自営業者、学生、専業主婦の方などは国民年金のみに加入し、会社員、公務員の方は厚生年金保険の加入と同時に国民年金に加入します。
加入することにより、どんな時にどのような年金を受給できますか？
国民年金の給付の種類は、老後に受け取る老齢基礎年金、障害を負った時の障害基礎年金、家族が亡くなった時、家族に支払われる遺族基礎年金があります。厚生年金保険に加入している会社員、公務員の方は、それに加えて厚生年金が出ます。
2025年現在の国民年金保険料の負担額を教えてください。
国民年金は保険料を納付対象月の翌月末までに納付することと定められており、令和7年度は1ヶ月あたり 17,510円です。なお、毎年度の保険料額は物価や賃金の伸びに合わせて調整されます。納付方法は、銀行や郵便局、コンビニエンスストアで納付書を使用して納める方法の他に、口座振替、クレジットカードでの立て替え納付、スマートフォンでの各種決済アプリでも納付できます。納付期限より前にまとめて納付すると割引が受けられる全納という制度があり、中でも口座振替での全納が一番お得な納付方法となっていますので、ぜひご利用ください。なお、会社員、公務員の方は厚生年金保険料以外に国民年金保険料を納める必要はありません。また厚生年金保険に加入している会社員、公務員に扶養されている専業主婦の方は、保険料を負担する必要はありません。
何らかの事情で国民年金保険料が未納となってしまった場合はどうなりますか？
はい。国民年金保険料が未納となった場合、老後に受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなったり、受け取ることができなくなります。納付期限までに納付されないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合がありますので、遅れずに翌月末の納付期限までに納付してください。納付期限までに納付されない場合、日本年金機構から催告状や納付書を送付します。また、電話や文書による納付の案内は民間業者に委託もしています。十分な負担能力がありながら、度重なる納付特例に応じない場合は、督促状を発行し、指定した期限までに納付がない場合は、最終的に財産差し押さえを執行します。なお、世帯主及び配偶者は連帯して納付する義務がありますので、これら連帯納付義務者にも督促、財産の差し押さえを行います。
それは大変ですよね。では、そうなる前にどうしたらいいですか？
はい。経済的な理由で保険料の納付が困難な方や、失業により収入が減少した場合は、申請書をご提出していただくことにより、国民年金保険料の納付を免除または猶予される制度があります。所得に応じて納付が猶予されたり、 定額保険料の全額や4分の3、半額、4分の1が免除されます。また、学生の方は免除ではなく、所得に応じて学生納付特例制度をご利用いただけます。
過去に未納期間があったことに気がついた場合はどうしたらいいですか？
過去の未納期間については、2年以内であれば納付または免除等を申請することができます。ただし、納付期限を経過していますので、納付が遅延している間に障害を負ったり死亡すると、障害年金や遺族年金を受け取れなくなる場合がありますので、国民年金保険料は納付期限までに納付してください。
今回のテーマ、ご存知ですか？国民年金について詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
はい。パソコンやスマートフォンから日本年金機構と検索いただき、日本年金機構のホームページをご確認ください。また、ご自身の納付記録については、マイナポータルを経由して、年金ネットで確認できます。
それでは最後にメッセージをお願いします。
年金は国が行う社会保障制度です。年金は老後だけではなく、不慮の事故や災害などで障害となった場合や、万が一死亡された場合など、生活上のリスクに社会全体で備える仕組みです。納付が困難な方につきましては、国民年金保険料を未納のままにせず、年金事務所やお住まいの市役所、町役場にご相談いただくようお願いいたします。今回ご紹介したお得な納付方法である口座振り替えの手続き、納付が困難になった場合の免除、猶予、学生納付特例の手続きは、お住まいの市役所や町役場、または年金事務所の窓口で手続きできるほか、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回小林さんにお話しいただきました。ご存知ですか？国民年金については、広報一宮6月号11ページで紹介されています。お問い合わせは一宮年金事務所電話 0586-45-1418 0586-45-1418 保険年金課電話 0586-28-9014 0586-28-9014 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
Thank you.
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは音楽で世界を旅するサックスキッズコンサートについてのご案内です。台湾のグザビエサクソフォンカルテットによるサックスコンサートが行われます。台湾、フランス、アメリカなど各地を旅するような音楽を演奏します。一宮市出身のサックス奏者袴田美穂さんとのコラボレーションも行います。日時は8月2日土曜日午後2時から3時30分。会場は美祭歴史民俗資料館。対象は小学生。保護者同伴でお願いします。保護者1人当たり子供2人まで。定員は抽選15組。参加料は1人500円。お申し込みは7月14日月曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは美祭歴史民俗資料館。電話 0586-629711 0586-629711 です。続いて一宮の芸術文化第67号を配布についてのご案内です。特集は中野の私、木曽川最後の渡し船や加入団体の催しなどを掲載しています。市役所本庁舎、美祭木曽川庁舎、出張所、市立図書館などの市の施設で配布しています。お問い合わせは、生涯学習課内芸術文化協会、電話 0586-857074、0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に一宮スポーツ推進委員だより第28号を公開についてのご案内です。取材編集はスポーツ推進委員が担当し、本号は各連区のスポーツ推進委員や各地区のスポーツ教室などを紹介しています。お問い合わせはスポーツ課、電話 0586-857078 0586-857078 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。